ということでございましてね、
はい、
何ですか、まあ、あんまり言うとね、うん、あれなんですけども、
はい、
プロ野球の方もね、
そうですね、
今年はいよいよね、うん、阪神タイガースがまあね、何であれですか
ね、
うん、
今年も頼むでみたいなね、
あ、来た、北尾さんの CM、阪神タイガースショップ和歌山モンティグレ店、
はい、2パターンありますからね、
そう、あの、何やったっけ、今年は優勝やっていう
のっていうのと、もう一個何やったかな、
まだまだ
まだまだいけるでみたいな、ね、
そうそう、今年は、
今年はね、岡田阪神大願成就っていうね、名実況がちょうど18年前にありましたけども、
ありましたけどもって、はい、当たり前みたいにあの甲子園は清原のためにあるのかの植草貞夫さんの実況みたいに言うけど、
はいはいはい、
今言ったのそれサンテレビの視聴者しか見てないからね、
そうですね、
うん、
サンテレビの谷口秀明アナウンサーの実況ですね、
ですからね、うん、サンテレビの谷口さんは今何してはるんですか、
今はまあフリーアナウンサーっていう感じなんでしょうね、
はいはいはいはい、
まあ、あんまりそのテレビに出演されるのは見てないですけども、
うんうんうん、
まあ、でもあのあれ何だったかな、
アナウンス学校、
朝ドラのカムカムエブリバディとかにちょろっと出てたやとか、
カムカムエブリバディって浜村淳さんが DJ 役、あれだ、え、まさか君なんか脚本やってんの、だっておかしいんや、谷口秀明さんが出たり浜村淳さんが出たりしてくんの、はい、どんな朝ドラやねん、よう考えたららしく、あれ関係あるんちゃう、なんかおかしないそれ、
僕やったらまず、うん、でも浜村先生が出るってなった時に、
うん
うん、ありがとう浜村淳ですと思いっきり、裏かぶりしてますけど大丈夫ですかっていう話はすると思います、
そうやね、放送時間的にね、はい、朝ドラは8時からやからね、浜村先生の番組も朝8時からやから、
そうですね、
あーねー、
ま、あの一切関わってはもちろんないです、
ね、ないですか、
はい、
あーねー、まあそういうね、プロ野球も気になるとこですしね、
まあもう竹縄っていう感じで ね、
元スポーツ部長の浮田信明さんの野球観戦記事っていうのもね、
はい、あ、野球観戦記事じゃないですか、
野球観戦記事じゃない、
ボックス席、サンテレビボックス席視聴器です
か、サンテレビボックス席視聴器、
はい、
なるほど、サンテレビボックス席という野球中継を、
はい、
浮田信明さんっていうね、これ、元サンテレビのスポーツ部長、
そうですね、
ですけど僕が知った時はずっと報道記者でね、うん、あの震災特集みたいなのをいつもこうなんか社に構えた感じでとにかく難しい顔をしてるんですよ、浮田信明記者っていうのは、もうとにかく難しい顔だから、僕子供の小学生の頃から見てるんですけども、はい、あ、やっぱりテレビのね報道記者っていうのはすごい難しいんだなと、
そうですね、
こんなに難しい顔をしてテレビに出れるのかっていうぐらい難しい感じなんですよ、
まあ、でも、浮田さんは、うん、谷口秀明アナウンサーと同期ですから、
ね、あ、同期だから、ほんま陰と陽ですよ、谷口さんが陽で、ね、いつも僕らを叱咤激励してくれる、はい、あの弱かったタイガースをね、いつも応援してた、はい、あの谷口秀明さんであったとしたら、もう浮田信明記者はほんまいつもシビアな、もうほぼ震災の後のね
切り込んでね、
そう、特集番組も行政のね対応がどやこやとか、そんなでも小高には言わないですよ、とにかく難しい顔をしてる浮田、ちょっと斜に構えた浮田信明さんだ、僕それは後にスポーツ部長になったって聞いた時びっくりしたもん、そんな仕事あの人できんのって、
いやでもね、やっぱまあ記者経験を生かしてなんでしょうね、そのサンテレビボックス席が放送がありましたと、
はいはい、
で例えば解説の真弓明信さんがこういうシーンでこういうことを言ったとか、
檜、
うん、
はいはいはい、
山慎二郎さんがこういうことを言ったっていうのをもう一言一句漏らさず書いて、うん、で、画像をねピッて載せるんですよ、放送席の画像
はい、はい、
これ絶対テレビ画面そのまま撮ってへんかみたいな
放送甲子園で撮った絵じゃないんですよね、
そうです、
画面を撮った絵なんですよね、
はい、まあ、サンテレビさんが自分で出してるやつ
なんで、問題ない、それ自社の映像ですからね、それは問題ないんですよ、
はい、で必ず下までスクロールしていくと文浮田信明もうそれが楽しみでね
それ毎回載せてはるんですか、
そうです、
それ誰が見てるんですか、どこで見られるんですか、それは
まあ、サンテレビのホームページ、
サンテレビのホームページ
でも見れますし、もしかしたらヤフーニュースとかにもね、
あ、誰がヤフーニュースで浮田信明さんのテレビ視聴器見るんですか、
いやでもだってサンテレビというか阪神の試合の関連記事でね出てきた
関連すぎるやろ、その阪神の試合の関連記事、関連中の関連やんか、もう
そうですね、
関係ない、もうサンテレビの記事やんそれ僕らが話してるレベルと変われへんで、そんな
ん、うん、
浮田さんも定年してはるんでしょ、
うん、そうですね、
そ、定年した人のテレビ見た野球中継の記録やろ、
そうです、
それらしく俺とあんまり変われへんやん
まあ確かにそう言われてみればそうなんですけど、
でも会社の公式コンテンツなんよね、
そういうことです、
あ、
だからこれは僕の個人的見解ですけども、うん、サンテレビが、うん、まあバイトみたいな形で浮田さんに ちょっと今日の試合これお願いします、
はい、これお願いします。今金渡してる手になってるやんか、
そういうことですね
お金渡してるやんかその手、うん、
まあ、分かりますよ個人的見解なん
で、ね、イメージ
な、
イメージ、はい、うん、それはただでせえへん
もんと思ってますけど、
あ、それはまあ、はい、じゃあもっとスポーツ部長やし、うん、あの難しい顔した報道部のもね浮田さんですから、
記者経験を生かしてね、
それ記者経験関係あるか、
いやだからずっと生放送をね、こうずっとこうパソコンかなんかでね
いや僕絶対寝転がりながらスマホで入力してると思うわ参りましょう、せーの、らしくあれ。
和歌山放送は AM 電波の他にもワイド FM でもお送りしています。
御坊エリアと串本エリアは 92.4MHz 924
AM と FM ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。
マイクで直撃
教えてチェリ
ー、はーい、今日はブルースタジオからお送りしています。
はい、
ちょっとサンスタが今改修工事に入ってまして、
うん、
どう回収されるのかって何も聞いてないし、
もしかしたらもうものすごいもう全面ガラス張りみたいな、
全面ガラスな、ラブホテルの風呂やないんやからねあんま行ったことないけど、
うん、こうね上からシャワー落ちてくるみたいな、
落ちてくるみたいなね、なってるかも分かりませんけど ね、まあ、あのガラッと変わるらしいんでね、
はい、
はい、楽しみにしたいと思いますが、はい、さあ、このコーナーマイクで直撃をしてチェリー、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント B のヤトロークにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございますが、
はい、
今週は
先々週ですかね、
うん、
アシスタント A のラジコさんが、
うんうん、
東京の明治神宮野球場でね、
はいはい、うん、早慶戦違うな、
ヤクルト阪神、
ヤクルト阪神いいです
ね、
大きいバスみたいな中継車に乗りつけて、
こ
うええで、サンテレビの話は
エキスプレスって
書いてね、そうそうそう、エキスプレス、
それはいいんですけど、
いいんですよ、
う
ん、
はい、まあね、こうライブに行かれたって、うん、
はいはい、
夏の思い出っていうことでしたけども、私もね夏の思い出を作りに出かけてきました。
はいはい、
和歌山と四国徳島を結ぶ南海フェリーに乗って徳島へ行こうと、
天気予報の話かと思った、
一時のね、
一時の天気予報、
週間天気予報、
週間天気予報も一緒にね、はい、
っていうことで南海フェリーに、はい、乗ってきました。
お、いいですね。どっから？和歌山港から。
和歌山港からです。
あ、その言ってくれたらよかった、全然聞いてないけど、今僕和歌山港に行ってるんですけどとか言ったらお土産の一つでもあげたのに何も言ってくれへんかった。
いやだって、
うん、
なんか噂によると扇ヶ浜に行ってたやなんやっていうね。
ああ、その日ですか、あの日はもう忙しかったですね、はい、タレントさん連れて扇ヶ浜行ってましたんでね、
それを聞きながら行ってたわけですけども、
うん、はいはい、南海フェリーで、
はい、うん、今までねもう30年近く生きてきて、
うん、
南海フェリー乗ったことないんですよ、ね、
それが意外よね、ありそうなもんやけどね、
ねえ、
うん、なかったんや、
なかったんで
乗ってみようと、
乗ってみようと、
うん、
会社の有給も取れたし、
いやいいな。
で徳島自体も行ったことなかったんですよね。
あ、そう、
香川と愛媛はあったんですけど、
はいはいはい、
徳島には行ったことないし、
うん、
で電波銀座って言われるじゃないですか、
まあ誰が言ってんのか分からへんけど一応言われますよね、
ええ、う
ん、
その旨を前回金曜日に投稿したらしそ丸師匠がおっしゃってましたけど、
あ、電波銀座ですな、
電波銀座で、
あ、
秋田町のマハラジャで踊り尽くした
言ってはりましたね、
話をね、してましたけども、うん、でまあ、やっぱりテレビもラジオもね、非常にこういろんな地域の
電波
放送局が受かるということもあって、
はいはい、
じゃあまあもういろんなこう、ね、いい機会やし、
う
ん、行ってみようかと、
あら、いいな、
いうことで、
うん、
でね、南海フェリーは、まあ、平日金曜日の午前の便で
10時過ぎの便かな、
10時半頃ですね、
はいはいはい、
乗りまして、
うん、
まあ、でもやっぱり夏休み最後の週末やったんで結構家族連れとか、
はいはいはい、
でまあ、学生さんですかね、
う
ん、
若い人も、
ええ、カメラを持った学生さんとかね、旅してるんかなっていう感じの人が、はいはい、まあ、結構乗ってらっしゃって、
いいですね、旅情がありますよね、それだけで、
うん、なんかどんなこうね旅を皆さんしてはるんかなと、
徒歩で行ったんでしょ、車じゃないんでしょ、
そうです、
ということは和歌山港の駅からずっと長い、はい、もうここはね阪急三番街のムービングウォークかっていうようなとは程遠いんですけども、一応動くほどみたいなのあるでしょ、
ありますね、
ね、
うん、
気持ちは阪急三番街と思いながら歩いてますよ、ね、
うん、なんていうんですか、こう空港みたいな感じ
の、ね、そうそうそうそうそう、あのアプローチ、
ええ、
僕和歌山港駅からこのフェリーまで直結してるあの環境、
ええ、
あれは素晴らしいと思いますね。
で通り過ぎてしまうようなところに事務所がある、営業所がね、
そうそうそうそう、いいですね。
南海フェリーのロゴもやっぱいいなと思いながら、
いいですよ、
まあ、事前にチケット予約してたんで、まあ、そのまま乗ったんですけども、乗
船して
ね、うん、まあ、やっぱりさっきも言いましたけど、うん、紀伊水道通るんでね、
はいはい、
ラジオ受信はもうこれ間違いないだろうと、
まあ、そうそう、電波銀座でね、
いうことで、
うん、
持ってるソニーのね ICFM780N っていう、
はいはい、
あのちょっと大きめの
でっかいやつね、
でっかいやつが、うん、
受かりやすいわ、
ええ、うん、まあもちろんイヤホンさしてね、
はいはい、もったいないな、みんなに聞かせてどうやかましいわ、ジャジャジャーってやってたら
ボックス金曜日だ
と、ね、そう、なんかえらいもね、あの伊藤先生絶好調やなみたいなね、できますからね、
うん、あのちょうど時間的にはあのジンジャーエールをね、
ジンジャーエールを
飲む時間で
飲んでる時間でね、もうジンジャーエールのシーンもそろそろ季節的に終わりの時期でしょうね、うん、
そうか、
また冬場はないですからね、あれは、
あれもね夏の恒例ですからね、
そうあれが始まると春が来たって感じで、
うん、春夏のね、
そうですそうです、
小田川さんがいつもここでジンジャーエールを飲んでるんだなと思いながらね
そうです、
刺激がねいいんですこれで、
すごいですね、
音がね
いいですね、美味しいですからね、皆さんもぜひね、はい、和歌山生姜丸絞り和歌山ジンジャーエール、うん、おすすめですって感じですね、
ね、
はい、
ぜひ飲んでいただ
き、素晴らしい、はい、でフェリー乗って、
そう、うん、そのジンジャーエールのインフォメーション聞きながら、
でっかいラジオ、
持ってですね、
うん、
まあでも皆さんやっぱりあのシートっていうんですかね、うん、ボックスシートみたいなところに座ってはったりとか、カーペット
絨毯になってるわな、カーペット
の、ね、寝転がれるところにはあんまり人いなくて、
ね、うん、昔はあそこで乗ってたイメージあるけど、今時はもうあんまりあんなとこで寝転がってせえへんのかな、うん、
まあね、まあそのコロナがね、
あ、
ま
あ、あるし、
あるし、
なんか落ち着けへんも感じもあるよね、
でね、
うん、
まあ、人がいなかったんで寝転がってみたんですけども、うん、結構その船の振動がね
伝わってくるんですよ、 なんか揺れるよな、うん、最初は特に、で椅子座ってた方がええわ、
僕もあんま船に乗り慣れてないんで、ん、ね、うん、ちょっとやっぱり寄ってきて、
ああそうなんや、結構デリケートなんやな、
ね、こう見えてね、
おほんまや、あれだからテレビあるやん前に、
ありますね、
椅子座ってるとか特にあれが一番ええよね、
そうですね、うん、まあ、でも動き出したらねあんまりこう受信状態がねよろしくないという、
あ、そうなるわな、どこちゃんついてたあの船のテレビは、
それはね、
うん、
サンテレビ
やつ、なんでやねん、おかしいやんかそんなそ、
でも確かによう考えたら、まあ、うん、夜の便とかで同じ船やったら、うん、阪神線をね、
夜は分かるけど朝10時半の船でしょ、
だからその、だから触らんといてくださいって書いてるんで、
あ、チャンネル、
はい、
誰か勝手に変えてそのままなんかな、
で、あのサンテレビ、あの今の地上デジタルの放送って、うん、受信できたらあの局のロゴがね、
ああ右
出るじゃないですか、
左上に出るね、
ええ、うん、例えば3ロゴがあって、うん、サンテレビ1みたいな、
うんうんうん、
あれが出てたんでもう受信はできるんやろうなと、
まあそれは紀伊水道ですからね、うん、サンテレビは受かるわよね、うん、
まあその時はね映らなかったんですけど、うんうんうん、まあでもテレビ見ててもやっぱちょっと気持ち悪いなと思って、
ああそうなんや、
でデッキがね、
お、あります、
開放されたんで
外でね、
うん、外へ行こう、
はいはい、
そしたらまあやっぱりね夏の最後のねこう、うん、太陽がまぶしく、
あの日暑かった、
暑かった、いや暑かったですよ、
なんかそうやね、天気もちょっと微妙だった、うん、波高かったでしょあの日は、
そうなん、それも多分あるんかなと思って、うん、でも風もすごい心地よくて、
はいはいはい、
非常にこう気持ちいい中で、ベンチのね、
うん、
ところに座って、まあ、ラジオ聞いてたんですけど、
はいはい、
ちょうどね、うん、11時半ぐらいかな、野々村さんがねカメムシ駆除の話を、ね、
あ、いいです
ね、インタビューされてましたですね、
はいはいはい、大事ですね、
で、まあ、和歌山放送本社のね、うん、AM もそうですし、うん、FM ももちろんクリアに入りまして、
ね、そうや、
で、まあ、ごぼう曲がね、うん、ちょっとどうかなと思って、
うん、どうでした、
薄く
薄い、
薄く聞こえましたね、まあ、さっき野々村さんの話したんで、まあ、11時半ぐらいだったんですけど、はいはいはい、もうちょっと前に、
うん、
受信をした時間帯があって、うん、ちょうど11時前で、桂散歩さんのね、
あの店、桂文福さんかな、あ、そうか、
本社は文福
さんです
ね、ごぼう局田辺白浜エリア、
ね、散歩さん、ね、
はい、
うん、
散歩さん、散歩さんの声がまあ確かになんか遠くから聞こえるなっていうぐらいの、
やっぱりちょっと弱いやな、
弱いんでしょうね、
うん、まあそうやな、そうなるわな、
まあ FM の 92.4 もね、
うん、
うん、まあまあ聞こえるかなみたいな感じの受かり具合、
なるほどね、
まあ、でもそのね海の上で海上電波とかあるんかなって勝手に想像してたんですけど、
う
ん、
言うほど
言うほどって感じで、
まあね、中継局ですからね、
そうですね、
うん、
で、まあ、だんだんその徳島に近づくにつれて、うん、淡路島のちょうど南側南端っていうんですかね、うん、
南端町、
南端、あ、南端
町じゃない、南端
の端の方ですね、
うん、はいはい、
でぐらいでワンセグをねつけてみて、
うん、はい、
そしたら、まあ、和歌山、徳島、香川のテレビ局が受かって、サンテレビは受からなかった、
あ、そう、なぜ、受かりそうやけどね、それこそ
で、その辺ラジオ関西さんもあんまり、
うん、あ、そう、
はあんまりって感じです。
東進所近いのにね。
ね、まあ機械とかがね、筆の機械とかが横にあるんで、そ
うそう、関係はあるかもわからない、ね。
あるかもしれへんし、うん、天気とかもあるかもしれない。
あとまあ橋っていう構造物とかね、
あ、そうですね。
大鳴門橋があるとか、うん、そういう影響もあるかもわかりませんけどね。ね、
まあ向きにもよるんですけど。向きにもよるでしょうね。っていうようなことを感じながら、うん、さあいよいよ徳島に
入港ですわ。
入港です
ね。あの音楽とともに、
ええ、うん、宝子さんのね、
あーだったったーって言ってね。
でなんか、ええ、南くるみさんのナレーションが流れてるという噂を聞いたんですけども、
う
ん、私その時ね、イヤホンさしてて、うん、四国放送さん聞いてて、ちゃんと聞いてなかったんですよ ね。それをちゃんと聞けたらよかったなと思ってたんですけど、さあいよいよ徳島へというところなんですが、今週は
ここまでお時間でございますか。
今日はこの辺で
漁業ニュース、
はい、皆さん大量祈っております感じでね、ポポポポポ、はい、続きはまた来週。
はあ、まあでも船良かったでしょ。
良かったですね、
うんうん、カップラーメン食べた。
いやもうだからちょっと酔ってるんで。
あ、そっか、はい、ほんまデリケートやな。あらもう最初から、ね、あの売店の弁当も買ってないんや。じゃあ
売店開いてなかったんですよ、その時。
おばちゃん、お姉さんが急にグラグラって開けへんしちゃった。
いや
最近売れへんのかな、
もしかしたらね、
船の中の売店は、うん、
あでも中でラーメン、食べてる人はいました。
あれなんか食べたくなるのよ。
昔それこそでも大分にフェリーで夜中ね、うんうん、はいはい、サンフラワーで行った時は食べましたね。
いい、あやっぱ若いね、
うん、
う
ん、
もう30やからね。
そうですね、
うん、いや僕は40ですけど食べますよじゃあ参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
ついに、
うーん、
まあなんかね、世の中の流れで、はい、ついにこう世の中変わってきたなとか、
そうですね、
この人がそうこういうことをするよ時代になったかとか、
うん、
まあ、そういういろいろとね、感慨深いことっていうのも
ありますね、
あるわけですけども、はい、あの昔からよく最近よく言いません、ほらあのちょっと若い子がね、男性化粧品をちょっとお肌のケアでとか
日傘をね使うとかね。
そんな人おるかなと思ってたんですよ。
結構いらっしゃる。
いてます、都会の方は。
あ、いますね。
あの曽根崎とか東名で歩いてたいてますか、
とか淀屋橋とかね。
淀屋橋歩いてたいてます、
朝やっぱり結構いらっしゃいますよ。
そうですか、あの和歌山放送と和歌山市駅の間はね、一本道というか、まあ、大きな道がありましてね、はい、そこよくいろんな人が歩いてるんですよ、私もよく歩いてるんですけども、はい、この間もね、市駅に弁当でも買いに行こうと思って、歩いてたら前からね、あのホイホイって言いながらおじさんって70代ですあのコピーライターの M さんって言ってるんですよ、もうベテランの。
そうですね、
いろんな
ショー、ね、
CM のショーを撮ってる人なんですけどね、コピーライターのね、でその人が歩いてるんやけど、
はい、
日傘さしてて、
おお、
まあのおあの頭髪もね結構薄めなんで、非常にこの多分地肌にね太陽が当たるのも僕も分かるんですよ。暑いんだよ。
結構なね、ベテランの方ですから、うん、もう結構
社長と同期ですから。
ああ、
うん、だから1949年生まれかな。
なるほど、
多分、
う
んうんうんうん、だからそのコピーライターの M さんが日傘男子、うん、日傘おじさんになってたっていうね。
その日傘は赤くなかったですか。
赤くなかった、広島ファンなんやけどね。
なるほど、
うん、普通の日傘でした
まあでもやっぱり肌に直接ね。
そう、肌、誰がおでこテカテカやねん。あ、それは言うてないか、うん、
それは言うてない。
そうかそうか、う
ん、ね、腕とか顔とかね。
そうそうそう、要はタオルを巻いてるイメージあるんですけども、
はい、
そんな M さん広島ファンということで、広島土産、2日でなくなるっていうね。
早い
もうほんまもらって翌日に来たらもうない。もうないで、みんなもみじまんじゅう食いすぎやろっていうね。
どんだけ植えてるんでしょうね。
そうで、またやっぱ一番洋さん入ったもみじまんじゅう買ってきてくれるんですよ、いつも、
はい、
もみじまんじゅうとなんかね、あのカープせんべいみたいな、なんかお好み焼きせんべいみたいなやつ、
あーソースのね、
そうそうそう、絶対その2つ買ってきてくれるんですけれども、もうとにかくもみじまんじゅうの減りが早い。
まあ確かに広島イコールもみじまんじゅうのイメージはありますけども、
うん、こんなに食うの早いかっていう。だからほんま僕火曜日に出てきたらもうほとんどなかったもんね。月曜日に広島から来て置いてくれたんと思うんですけど、もう火曜日のもうないっていう。
月曜日の出勤者は誰か。
誰かだって月曜日なんか休んでる人多いんやで。
そうですよね、
あの僕も休みやし、北尾さんも休みやし、
ひ
げしょうさんも休みや、結構休んでんねん。
まあ、でも朝から元気に喋ってる人もいるじゃないですか。
これや、
映画見ながらね、
ミスター映画、
うん、
平井さんやないかそれ絶対平井さん2つぐらい食べてますよ、あれもみじまんじゅう。
やっぱ朝からエネルギー使うんでね、グッデイで。
この間ね、あの、うん、弥太郎さんのお土産のね、
はい、
あの白い恋人、
あーはーはー、
置いてたんですよ、いつか出そうと、ね、タイミング測ってたんですよ、
はい、
むしゃむしゃみんな食べてましたよ。
あ、
うん、事業センターの彦坂さんも食べてました
彦坂さん、
うん、 誰やっていう感じで僕書いてるんですよ、あの、はい、八太郎さんから、はい、ラジオネーム、はい、東大阪市八太郎さんがいただきましたって書いて送ったんで、置いといたんですけど、なんか写真撮ってましたもんね、パシャって撮って。
誰が、
多分八太郎って誰かっていうのをチェックしようとしてるんじゃないですか、
ね、あ X を見られますねこれは。
ああ、じゃあこいつは安心だと思ったんかして、その後もう一回来て食べてましたよ。本当にいいタイミングで出せたかなっていう、ね、
はい、ありがとうございます
よね。以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送の平井道博です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらと、アナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。
さあ、エンディングです。
はい、
お便りいただいてます。
ありがとうございます。
先日タイガース戦の中継ですが、テレビと和歌山放送が揃いました。ラジオの中継がね、はいはいはいはい、初めて気がついたのですが、テレビは2秒遅れます。テレビは衛星放送でした。ラジオはストライクと言っていますが、テレビ画面ではまだ投手は振りかぶっています。このありさまを視聴者は知っているのか、我が家だけなのか気になります。主にラジオは放送局から電波が一直線に私のラジオに向かって突進してきますが、 BS なら一旦衛星に行き、そこから配分された電波が降りてくる時間が2秒なのでしょう。地上波なら空中を飛び交う屋根のアンテナが引っ掛け、コードでテレビに誘導し、そこでチャンネルに配分するので、その手間暇でやはり数秒は遅れると思われます。同時に見聞きしない方がいいです。さらにラジコの実況はラジオよりも遅れます。ラジオ、テレビ、パソコンでラジコ試してみましたが、ラジオは圧倒的に速い、元世界のソニー製、手回し小型携帯ラジオだからかもしれませんが、なお今まで奥日高から御坊市までラシコアレを通って聞いていましたが、いいお光でパソコンが通じ、ラジコで聞けるのです。万歳。でも世間より何秒か遅れて聞いていると思うと切ないです。発信は世界のオイアンでしたということでね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうなんですよね。
まあテレビは地上波デジタル放送になって、処理の関係で、
圧縮してまた、はい、あの広く回答するみたいな処理があるんでしょうね。はい、
まあそれをするからこそのデジタル化なんですけども、ね、なのでまあ2秒ほど遅れます。
うん、ですよね。
局にもよりますが、はい。なので地上波ラジオに関してはあのおっしゃっていただいたように。そのままね、うん、アナログのあれで来てますんで、
ありますからね、はい、まあ確かにそうですよね。